皆さんこんにちは、大場でございます。
うさこです。
きたきたカフェ第69回です。
はい。
前回は、ミカラジオのミカさんをゲストにお招きして、かなり長時間、収録ベースで2時間ぐらい喋りまくってというか、かなりこっちの方が喋っちゃってですね。
ねえ、申し訳ない、私が寝ないばっかりに。
そういうことじゃないと。いやでもね、あんなにこうきっちりと話すテーマを考えてきてくれてですよ。
ねえ、すごいしっかりしてたね。
うちもね、今まで何人かあのゲストの方来ていただいたのにですよ、あんなに真面目であんなに緊張した方は初めてで、うちの番組で緊張することはないだろうと本当に思うんですけど。
ねえ、どこに緊張の要素があんのってぐらい。
その証拠にですね、今日もこの収録の直前まであのお互いの家庭の話を雑談してて、で何の打ち合わせもすることなく、さあ行きましょうかで始まったという。
まあなんとかなるでしょうぐらいな感じだもんね。
と今頃気になったんですが、録音ボタン押してますか？
押してる押してる。さすがに押してる。
さすがにね。収録してます。本日が10月16日の金曜日ということで。
はい。
今日の話なんですが、ちょっと朝びっくりしたのが、朝の7時ぐらいからツイッターが世界的に不具合を起こして。
へえ、そうなの。寝てた。
あ、寝てた。朝は普通通り、まあ読めてて、で、自分そうそう仕事に行こうかなとふっと見たら、読み込めなくなって、なんかこっちが悪いかなと思って、後でパソコンで検索したら、なんかもう世界的におかしくなってて。
世界的なんだ。
ツイッターのサーバーが攻撃を受けたんじゃないかとか、なんかアメリカの大統領選の影響やないかとか、いろんな憶測が飛び交ってたらしいけど、まあ一応公式にはツイッターの方の、まあ向こう側のなんか不具合か何かでトラブルを起こしてうまくアクセスできなくなってたと。まあこういう時はやっぱりネットの世界っていうのは怖いので、ツイッター以外の別にネット関係は普通に繋がってたんでまだあれなんですけど、例えば自分なんかも、ポッドキャスト界隈の人たちと、ツイッターでしか繋がってない人もいるわけですよね、結構。だからそういう時に、もしツイッターが、まあ今日結局数時間ぐらいで治ったんですけど、ないと思うけど、例えば、もう何日もね、何ヶ月も復旧しなかったとか、なるとなかなかね、大変な事態になるんではないかと。まあ、特にツイッターってあのいわゆる情報収集ツールとして使ってる人もね多いし、世の中で何が起きてるかっていうのをこうリアルタイムで知るのは一番早いのはやっぱりツイッターだからですね。まあそれでも他にね、その例えばフェイスブックとか LINE とかそういうので繋がってある人であればそっちで連絡も取れるけど、今日改めてねそういうことをふと考えてしまいましたですよ。いや、ふんじゃないよ。
あ、ごめん、ごめんなさい。うん、はい。ごめんなさい。ほぼほぼ聞いてなかった話。
ゲストがいればまだしもね、聞いてくれるんですけど、ゲストがいない通常回だとこれですよ。
すいません、ちょっと。
これが、うちの番組の通常モードです。はい。
ちょっと違うもの見てて、うん、話。
何を見てるんだよ。また人のキャス見てるんだろう、どっかのイケメンのキャスとかを。
なんでバレたんだろう。
あのね、前もそういうことあったよ。忘れたとは言いませんけどね。
あ、ほんと？
収録中に自分の推しのイケメンのキャスずっと見てて、心をここにあらずで話聞いてなかったという。いくらなんでもね。
あら。
いや、あらじゃない。いくら音声だけでさ、見えないと言っても分かりますよ。あなたが何やってるかぐらいは、本当に。ね？ドヤ顔をやったら分かるしさ、キャス見てたら分かるしさ。
ちゃんと相槌打ってうんうんって言ってたのに。
いや、完全になんかもう機械的な相槌、機械音声が流れてるんじゃないかという。なんか AI かなんかが適当に答えてるみたいなね。
今度 AI にしようか、うさこ AI で。相槌。
それでもいいかもしれないけどね。
はい。ねえ、こんなにさ、みんなが。ねえ、みんなの人気の大場さんを相手にさ、本当に、なんだこの女って思われてるよ、きっと。ちゃんとしろやってね。
いや、そうじゃないと思うよ。
え？
これぞやっぱりうさこらしいなと多分みんなそう思ってると思う。
本当？いいの？
いいんじゃないの？だって、やっぱりこの番組聞いてね、くれてるリスナーの方って、ほら、やっぱりこの、うさこのこのね、とんでもない発言をやっぱ楽しみにしてくれてるわけじゃないですか。
今日何言うんだろう、この人みたいな。何やらかしてくれるんだろう、みたいな。
本人ですら予測ができないね。いや、できないでしょ、本人も。
うん。だって、考えずに、口から言うんだよね。あんまり考えたと同時に喋ってるからさ、あんまり一呼吸置かないんだよ。この番組って。いや、彦島もそうだけど。
そうだよね。原稿をきっちり作って、深く深く考えて言葉を選びながら喋るとかいうことは、これっぽっちもないよね。
ああ、でもね、次、この、次回の彦島はね、ちょっと楽しみにしててもらいたいわ。
いや、何をどう楽しみなかよくわかりませんけれども。
いや、それはね、言ったら面白くないじゃん。まあ、聞いたらわかる。
まあ、あれこそ本当に前さんとのね、通常モードの雑談ですからね。特に番組って意識してないでしょ、あれも。
だって、女子二人の、電話を垂れ流すっていうのが、ね、そこから始まったからね。
それと関連してですね、その前回の番組を聞いた、まあ、感想ツイートがちょっとありまして、古太郎さんからね、後編を聞いていただいた感想ということで、
はい。
なんかウォーキングしながら聞かれたということで、夜中2時前ですが、3人のお話が面白く、ウォーキングを延長。淀川うさこさんはナイスなコメント炸裂で感動しましたと。ほら。ね。
淀川うさこさん。
ね。
ほんと。
うん。
淀川うさこさんって言った。誰が。
あなただよ。
私が言ったの、自分で。ああ、そう。
多分、もう今これ聞きながら、多分、ミカさん泣いてると思うよ。
いや、ミカさん出てくれたのは覚えてるよ、ちゃんと。
そりゃそうだろ。それすら覚えてなかったら、本当に収録中完全に寝とったって話ですよ。そのミカさんもね、ツイートの方で、うん、おばさん、うさこさん、お世話になりました。大変勉強になりましたと。
うん、どこが？
いや、どこなんだろう。何か勉強、なったところがあるんでしょうか、うちの番組で。
いや、あれで別に大場さんはまだわかるよ。私なんか何にもないけどね。
わからんよ。だってほら、多分ミカさんからしても、全くこの異質なタイプの女性じゃないですか。うん、自分と、おそらく。
そうね。
ミカさんやっぱりああいう真面目な性格だから、自分の番組でもきっちりとね、メモしてさ、
うん、
準備万端してきちんと編集して流すっていうタイプでしょ、あの人は。それに比べてうちらなんかさ、
うん、
ね、もう原稿どころか打ち合わせもなくただダラダラやってるだけで、多分ミカさんからすると非常にこう自由奔放な、こんなにポッドキャストって好きにやっていいんだと、適当にやってもいいんだと。
そうよ、力抜いてさやればいいんだよ。
力抜いてもいいけどさ、ね、イケメンのキャスは見ながらやめよう。うん、それはダメだよ。
消した消した。うん。
そういうのを聞くとまたね、ミカさんがショックを受けるわけですよ、きっと。
いや。
キャスを見ながら収録していいんですかみたいな。
いや、さすがにゲストいるときは見ないよ。
当たり前よ。ゲストいなくても見るんじゃねえよ。
まあ、いろんな、だからね、いろんなタイプの人間がいるわけですよ。ね、ミカさんのような人もいればさ、私みたいな人もいてさ。
まあね。やっぱ人それぞれだし、そういう個性が本当にポッドキャストというのはね、やっぱストレートに出るんで。
うん。
だから本当に番組聞いてて、ずっとこう聞いてる人と直接会った時に、顔は知らないとしても当たり前だけど、そう、違和感ないじゃないですか。まあ声がね、当然わかってるけど。
そう、声もそうだし、まあ、話し方も、なんか話してる内容がやっぱその人のことじゃない？
そうそうそうそう。
だからなんか人柄がまあわかるから、安心だよね。なんか、だいたいこういう人っていうのが外れないっていう。
これが例えば、その文章だけ、例えばツイッターとかブログだけで知ってる人だと、
うん、
なかなかね、表現できるのに限界があるんで、実際会うとイメージと違うことがあるかもしれないけど、もうポッドキャストはね、
うん、
顔出してないにしても声が出てるんで、
うんうん、
もうだいたいこれ自分が出てしまうからね、隠そうとしても。だから本当に初めて会った人、自分もたくさんの人お会いしてきたけど、本当に違和感ないですね。
違和感ない、想像してた通りって、まあ、言うね、大体、うん。
背が高いとか低いとか、まあそういうのはね、あるにしても。
雰囲気ね、雰囲気。
そうそう、雰囲気が全く、全然、想像してたのと違いましたとか言う人はいないですね。やっぱり配信してる人は。
あれ不思議だよね。声だけでさ、あれしてんのに実際やってもそう違和感ないってなかなかないけど。だやっぱりそれだけ、なんか中身がもう出ちゃってるから、すごいね、ポッドキャストって。
一回二回とかだったらね、あれかもしれないけど、やっぱこれだけ回数こなしてくると、
うん、
こっちが意識してないところで、やっぱり自分のね、内側をさらけ出してるし、
うんうん、
まあ特にこんな番組って俺も好きなこと、趣味のこととか、いろいろね、
うん、
そういうことばっかり喋ってるから、もう大体二人がどういう人間かっていうのをね、もう聞いていただいてる方はもう、
うん、
丸分かり状態というね。
ね、身を削ってやってるもんね。
え
嘘だ。私、この間身を削ってやってるってマーヤさんに言ったら、お前削ってないだろって言われたけど、大場さんからも同じ反応来ると思わなかった。
いや、さすがに自分もそこまで強烈なツッコミは入れませんけど、ほら、やっぱ女性は女性に対して、容赦ないから、やっぱマーヤさんはね、ドSキャラやし、ビシッと言うんだろうけど、まあ一応ほら、そこは私も気を使ってですよ。
いや、今の、いや、言わないにしても、今のえっていう裏に、もう聞こえてきたもんね。言わなくても。
あ、じゃあ、今の自分のえは編集の時に消しときますんで。
くそ。ずるいな。なんやねん、こいつ。
そういうこと今日、人間病院聞いてたらなんか、上田さんが同じようなこと言ってたけど、
うん。
やっぱりね、編集権持ってる方が強いんですよ。
いや、そりゃそうでしょうよ。そりゃそうだよ。
いくらでも自分の都合のいいように編集できるからね。
そりゃそうに決まってるやん。
まあ、そうでもなければさ、こんな面倒しいことしないわなと思ってさ。時間かけて、1円にもならないのに。
だから私なんてもうまな板の恋みたいなもんだよ。もうなんか好きなようにしてもらうしかないもんね。自分でどうにもできないもん。
まあこっちもどうにもできないけどね。どうにかしようとしたらあれなんで、できるだけ実際編集の時にはですね、まあ、聞いてる方はどこまでわかるかあれなんですけれども、
うん、
基本、うさこの発言は切ってないんですよ。
ぜひ切ってほしいけど。
ノイズが入ってるところとかはもちろん切りますけど、そうじゃない限りは、例えば二人の声が重なった時なんかは、できるだけ自分の声は消してうさこの声を活かすようにしてるんですよ、
うん。
だってそっちの方が面白いから。だから切るんやったらやっぱり自分の声の方を切るのは簡単なんで。
いや、その面白いの実感がわかんないんだよね。需要がある中さ、反応が見えてこないけど全然。
いや、どこかにあるんですよ、需要が。
ほんと。見えないどこかに向かって発信してんだ、私。
いや、そうでしょ、ポッドキャストって結局ね、その全世界に向けてとか言うけど。
まあね。
直接の知り合いは顔が見えるけど、それ以外の方はね、見えないわけだけど、まあそれでも聞いていただいてる方はいらっしゃるので、
うん、
自分でもそうだけど、リスナーの方ってほら、大半はいわゆるサイレントリスナーじゃないですか。
うんうん、
ね、反応してくれるっていうのは多分本当に一部の方だけで、多分大半の方はもうね、毎回聞いていただいてるだけでも、それで本当に十分なんですけれども、
うん、
まあ前もこんなことちらっと言ったと思うんですけれども、実はね、隣に住んでる人が聞いてたとか、
うん、
そういうこともないとは限らないわけで。
ねえ、もしかして同じ会社の違う部署でもさ、なんかどこかにいたりしてとかさ。
まあこれ分かるよね。本当に分かりませんし。まあ別に聞かれてね、やばいようなことは言ってないから、別にいいんですけども。うん、もし、知り合いとかね、そっちから、うん、いや、あなたポッドキャストやってるんですね。この前聞きましたよとか言われたら多分相当恥ずかしいとは思う。
まあそういう時が来たらうちの番組抹消じゃない。
いや、そこまでしませんけど。まあでもほら、番組やってるおかげで、まあ、本当にね、いろんな方とお知り合いになれて、楽しい日々を送っておりますので、細々とでもやっていこうかなと。
ねえ、リスナー側だったらわかんないこといっぱいあるもんね。
そうね。本当に配信する側になってわかることとか、明らかにもう世界が広がりましたもんね。いろんな、やっぱり、方とつながって、
うん
うんることができたし、あちらこちら行ってもね、知り合いがどんどん増えたし。
そうそう。番組にお便り書いて、まあ、あ、この人いつもお便りくれる人だっ って認識はされてさ、そういうところで、まあ、いろんな番組の人と知り合いになるのを、まあ、知り合いになるんだろうけどもさ、そこから自分が発信する側に回ったらもう10倍、20倍ぐらいのあれだもんね。知り合いの増え方するもんね。
例えば、初対面でも自己紹介しなくても、向こうが、例えば自分らの番組聞いててくれたらもう分かってるわけでしょ
う。
こういう人間だということが、
うん。
それだけでもね、もうかなりこう親しくなれるというか、もう手の内が分かってるというかね。特にね、まあ最近こういうご時世でこう直接会うということもね、あまりないんだけれども、
うん
うん、まあその一方でオンラインでの飲み会とかいろんなところで、つながれるような機会も多くなったし、あ、そうそう、それで話飛びますけれども、ツイッターに書きましたけど、今月の終わりに名古屋に行ってまいりますですよ。
ねえ、羨ましいんですけど。
なんかね、なんであの時カフェで、スパイスカレーの第2弾があるということで。
え、いいな、カレー食べたい。
カレー食べに新幹線に乗っていくという。
うん。
ちょっとおかしいんじゃないかと自分でも思うんだけど。いや、まあ、カレーだけじゃないけどね。
まあ、どこ行くかは多分ね、みんなわかってると思うけど。大場さんの行動って。
だから、ポイントで貼っとっていただくと、私が捕まるというね。
うん、ね。
まあ、女性なら喜んで、はい、お相手いたしますけれども。
わかんないじゃん、変な女いっぱいいるよ。
また。いや、確かにね、それはまあ、そうでしょうけどよ。う
ん、本当だよ。どんだけ見たことが変な女。なんだこいつっていうのいっぱいあるから。
ちょっと、どこで見たのよ、それ。
いるって、いるいる、いるよ。
わかるよ、それは。いや、自分もまあ見たことありますけどね。まあ、付き合ったことはないけれども、あ、これはちょっとやばいな、とかいう人とか、友達の彼女とかでやばいとかいう人もいたし、はい。
いるいる。まあね、昨日も見た。なんだよ、この人っていう人見たよ。
まあ、反面教師ということで。
そうだね。私、あんな人に絶対ならないわ。
どんな人やったんですか、それは。
言わないけど、ここでは言わないけど。
まあ、ひどかったということで。
ひどかった、うん。
まあ、話はちょっと変わりますけれども。
うん。
これもですね、今日だったかな。ツイッターの方でですね。桃屋のおっさんのオルネポにですね。
うん。
と、まあ、最近話題沸騰のナルト姫ごとのナルト姫さんがゲスト出演して、
はいはい。
感想をツイートしたわけですよ。オルネポ聞きましたよ。で、それに対してまあ、ナルト姫が今日リプライしてくれてですね。まあ、いろいろ書いてあるんですけれどもね、最後はですね、悪い姫はこれから外遊びが増えることでしょう。まずは大場さんを誘惑しましょうかと。というリプライをいただいて、嬉しかったなという話です。
よかったね。
冷たいな、君。
だって別に、もういいよ。もうどんな女とでも遊べばいいじゃない。誘惑乗りなさいよ。もうだって元カノやら娘やらさ、ないやらもう、どれが誰やらわかんないよ。
まあこのご時世ね、実際なかなか会うこともないし、それこそね、近くにいるマーヤさんですらもう本当に会ってないわけと、7月に名古屋で会った以来。
ねえ、地元で会わないで名古屋で会うってちょっとおかしいけどね。
そ
う
そ
う、
車で1時間ぐらいで会いに行けるのに会わずに。しかもね、彼女今石垣島行ってて、まあもうすぐ終わるみたいだけど。あれ今度北海道行くんでしょ、マヤさん。
ねえ、来月来るらしいけど。
なんかツイッターに書いてたけど、かなりなんか安かったみたいで。
うん、びっくりした。その時さ、そう、二人で喋りながら見てたんだよ。北海道便探して。だこれ安いって言って、これ取るか、みたいな話をしながら、日程も決めてそこで。
まあ今こういうご時世だからね、値段が下がって、ててね、さらに、GoTo キャンペーンとかでね、いろいろあったりすると、まあ、相当安くはなりますわね。
ねえ、安いんだから、もう来りゃいいじゃん、おばさん。
いや、さすがにね、名古屋に行くのはね、もういつものことやから何も言われないけど、北海道行くのにね、ちょっと一人で北海道行ってくるってさすがにちょっとね、それは認めてもらえんだろう。
うん。いや別に、だから二人で来りゃいいじゃん。
いや、そうだけどね。まあ、そうなるとちょっと仕事の都合とか、お互いのあれがなかなかね。で、北海道だとさすがにほら、名古屋だったらよくもう一泊二日で帰ってくるけどさ、北海道一泊二日っちゅうわけいかんもんでね。
とりあえず、千歳で降りて、千歳から夕張行って、ゆいまるさんと写真撮って帰るって。
そう。まあ、それなら一泊二日でもいいかもしれないけどさ。いや、それはそれでもいいよ。俺的には。 俺的には全然いいんだけど、快速旅団に行ってね、ヨイマさんとね、あそこのね、ワンちゃんと一緒に写真を撮るという。全然 OK ですけど、それでも。まあでも北海道まで行ってね、さすがにそれだけではちょっとな、みたいなところはあるんで。昔家族旅行で行った時はやっぱ3泊4日だったんですよ。あれ、夏休みに行って、まあ子供が小学校の頃に。
その時どこ行ったの？
その時は1泊目が小樽で、あとはあそこニセコにいましたね。
ああ。
思った以上に暑かったけど。で、レンタカー借りて、新千歳で降りてずっと小樽の方行ったら、走っても走っても、いつ着くんだろうみたいな感じで。道路は直線だし、みたいな。急所だ、違うよな、みたいな。
なんだ、言ってくれれば運転手したのに、その時。
あの、今から、かれこれ、15年ぐらい前の話ですよ。
15年前 ?15 年、ああ、北海道にいなかったわ、その時。
15年ぐらい、もうなると思う。
関東に住んでたわ、その時。
全然ダメじゃん。
うん、ダメだった。
で、まあ、本当に北海道も行ってみたいなと思うんですが、まあ、いずれ、行くけどね、まあ、とりあえずちょっと今月は、まあ、名古屋にカレーを食べに、つい最近ね、あの、グリーンさんたちも行ってたけど。
ねえ、みんないつの間に。
グリーンさんもね、なんかもう家族サービス的になんか動物に行った写真をいっぱいツイッターに上げてて、私はいいお父さんですよ、みたいなね、雰囲気を醸し出そうとしてたけど。
何？いいパパアピールなの？
じゃないの？
俺いいパパやってます、的な。
だってね、日頃動物の写真とか全然さ、人によってはほら、
まあね、
例えば自分家の犬とか猫とか、まあそれ野良猫とかさ、
うん、
ね、
うん、
外で見つけた動物を写真撮ってツイッターに上げる人たくさんいるじゃないですか。なんか、そっち方面でプッシュしていくのかな、みたいな感じで見てたけど。
まあ人は変われば変わるっていうことなんじゃない？
かたやね、いろいろ新しい番組ね、始めてさ、なんかすごい活躍してて、我々とは比較にならないぐらい、ポッドキャストというものについて真剣に取り組んでる人なんで。
まあね、なんか、なるよね。もじもじしちゃった、今。ごめん、ごめん。
まあ、グリーンさんのことだから、もう、もじょもじょで十分だと思うんですけれども。
いや、ポッドキャストのことを語らせたら、熱い男だよねって言おうとしたんだけど、もうね、もう、言い慣れないから、もう、もごもごしちゃって。
今のを聞いて、グリーンさんも、喜んでると思いますよ。
うん、ごめんね、グリーン。さんなっていう声が聞こえてるよ、今。
最近ほら、そのツッコミしてくれる人いないじゃん。全然見ないし。グリーンさんも新しい番組始めたけど、どちらかというと、ほら、テーマ、主導型じゃないですか。こう、切り長みたいな、ああいう雑談系じゃないんで、
うん。
多分、こういうツッコミが今ないから、もしかしたら、なんか、喜んでるかもしれないよ。
やったね。どんどん言ってくよ、グリーン。知らんけど。
知らんけど。
いや、あんまり言いたくないけど。怒られそう。もうそろそろ怒られそう。
彼はほら、いじられてなんぼのキャラだし。いじられたらまあいじられたで3倍返しはしてくる人だから、全然 OK だと思いますよ。
ね、いや怖いよ、3倍返しとかなんやね。
いやー、作詞ですからね、彼も。まあ、そういうことで。
はい。
何言ってんだかって感じになってきましたが。でですよ。で、今日何を話してたかというと、うん、まあ今日10月16日で、まあそう、ツイッターの不具合があったということから話してですよ。
うんうん。
で、その後、まあ、ツイッター回復して昼休み見てたらですね、今日からその、あの、例の、鬼滅の刃の映画が始まってですよ。
うん。
またあの、シネコンが、どこのシネコンもやっぱりヒットするというのが分かってるから、とんでもない回数やってるわけですね。複数のスクリーンを使って。だって、うちの近所の、まあ、割とちょっと田舎にあるシネコンですら、数えたら今日公開初日、1日25回やってんですよ。
そんなに？
で、まあ、いくつもスクリーンがね、シネコンあるから、うん、大半使って、もうそう30本置きぐらいに上映するような感じで。
それはさ、なんだ、意味あんの？いや、週末とかならわかるけど、今日金曜日で平日だけど。
さすがそこはね、商売人で、やっぱり入場者特典とかがあるわけですよ。
うん。
だからそういうのね、やってくる人もおるだろうし、で、実際予約状況を見たら結構埋まっとるんですよ。今日、明日、明後日あたりは。 で、早いところだったらもう朝7時台から上映がスタートとかね。
うん。
で、夜もね、遅い時間帯までやってると。深夜まで。
あのね、九州じゃなくて、なんか違う地方の人、住んでる人でさ、やっぱ言ってたけど、一つのスクリーンじゃなくて、もう何個も使ってずーっと朝からやってるっていうの聞いたけど。
そうそう。
そんなに？と思ってびっくりしてたけど、そうなんだ。
いや、だから日本全国のほとんどのシネコンって今そんな状態だと思うよ。今日からの鬼滅の刃。
いや、あのね、本当に、全然私、見なくてさ、全然わかんないんだけど、そんな人気なんだ。
まあ、そんな人気ですわね。なんかほら、テレビの主題歌が去年の紅白に出たりしたんでしょ？コミックスもね、バカ売れしてるし。まあ、連載はね、もう終わったけど。で、ほら、今、映画界が、まあ、この前の回でも話したけど、コロナの影響で、どんどん、ね、また来年に先送りになったじゃないですか。007も、ブラックウィドウも。スクリーンが要は空いてるわけですよ。
うん、ああ、そういうこともあんのか。
そうそう。大きいね、ハリウッドの対策が少ないんですよ。まあ、テネットとかやってるけど。だもんで、今実際うちのところでも見てると、もうその邦画とかでも、まあ、結構かなり小規模な。
うん。
なんかわちゃわちゃした恋愛系の映画ばっかりなんかいっぱいやってんですよ。まあ、ちょっと自分が見に行かないような。
うん。
そんなんだったらね、まあ、正直あんまりお客入らないわけですよ。
うん。
で、やっぱり、コロナのね、以降を、どこの映画館もやっぱしばらく閉めてたりしたし、開けても客席半分とか言ってもやっぱそれでも全然埋まってないような状況で、
うん、
ようやくね、コロナもだいぶ収束してきて、この確実にお客がね、来ることが分かってる作品だからもう一気にこの際っていうのはまあ、わかりますわね。そうでもせんと、
うん、
いつまで経ってもシネコもね、本当に今相当散り貧状態だろうし、映画館側もそうだし、まあ実際それだけ見に行く人が多いから、まあ見に行く人にとっては回数が多い方がね、自分の都合に合わせやすいからいいのかもしれないし、公開の最初の頃だけでだんだんね、日にちが経ってきた回数は当然減らしていくだろうし。
うん、まあね。
まあ、平日で減らしてまた週末は増やすとか。
うん。
まあそこは状況次第でしょうけど、まあ中はお祭りみたいなね、感じになってるんで、こういうのもあっていいんじゃないかなと。いう感じで、自分今日ちょっと行ってきましたよ、初日に。
うん。
結構お客さん来てて、平日の、まあ、夕方近くに。
うんうん。
子供連れの、まあ、ご夫婦から自分より年が上の年配のご夫婦連れのような方とか、スーツ姿の男性とか。
へえ、こんな幅広く。
うん。幅が広いから、これやっぱヒットするのはわかるなと思って。若い人たちだけが見てるんじゃなくて、結構やっぱり幅が広いんで、多分今までの日本映画界でないぐらいなスクリーン数使ってるから、これはとんでもねえ興行収入叩き出すんじゃないかろうかというふうには思いますですね。で、ついでにエヴァンゲリオンの一応完結編の、新しい特報が流れて公開日が来年1月23日というのが公表されて、庵野秀明といえば山口県の宇部市出身で、宇部市といえば、桃屋のおっさんが今おるところですけれども、ねえ、あのおっさんですら今アニメにハマって。ね、一人でアニメを語るという番組まで始めてしまったという。アニメジョニーというね。
すごいね。ちょっと前までは自分でも考えられなかっただろうね、おっさんはね。自分がこんなにハマるとはって。
だってさ、バイオレットエヴァがね、2回も見に行ってるんですよ、あの方。すげえと思って。自分みたいなね、もう物心ついた時からさ、もう50年以上アニメとか特撮見てる生粋のオタクであれば当然のことなんだけど、ほぼほぼ見てない人が急にハマってね、
うん、
で、ネットフリックスとか入ってさ、
うん、
なんかすごい見てて、なんかね、あぜんとするというか圧倒されるというか、いやー、人間ね、変われば変わるもんだなと。
ねえ、本当だね、もう今日のさ、今日のキタキタカフェはもう人間変われば変わるもんだっていうタイトルでいいんじゃない？
あ、いいね、それもの。それをタイトルにして、それが語られるのが、だいぶ経ってから後半の終わり近くになって、ようやく出て。
ねえ、いつ話すんの、この人たちっていう。いいんじゃない？
まあね、いいでしょう。
うん、
まあ、我々も変わったといえばね、やっぱり番組始めて変わったところもあるかと思いますんで、
変わったよ。だって、あんなにさ、初日じゃない、初回と比べたら、だいぶだって違うよ、このダラダラした感じ。
なんかね、もう、初々しさもなく、
冷や汗垂れることなんかないもんね、まずね。
ないね。というか、そもそもこういうのを配信してね、人に聞かせていいものかと、まあこれが無料だから許されるんであって、有料だったら絶対怒られるよね。
いや、誰も買わないから怒らないよ。
もし間違って買ってしまったら返金ね、申し込まれるかもしれないという。
あの、7日間以内だったら、で大丈夫じゃない。
あ、そうそう、本当今日もう一つ話さなければならないことがありました。もう最後近くになって思い出したけれども。もう発表ありましたけれども、自分がスタッフやってます、能型映画祭ですね。今年、まあ大体ここ数年、秋口11月にやってたんですが、まあ、もろもろの事情でちょっと延期になりましたという発表がですね、先日公式のツイッターとかフェイスブックとかインスタの方でありまして、で、あの別に、あの中止ではありませんので、コロナの影響で今年中止しますならもう中止ということは言うだけなんですけども、ぼちぼちと水面下で動いておりますんで、やりますんで、やれないとはもうやれ、あの中止で言えば済むだけなんで、そういうとこもね、そういうイベントたくさんあるんで、まあ、あのコロナ以外のちょっとところでいろいろ他の兼ね合いもあったりしてですね、やってるんですけれども、自分もちょっとぼちぼちあの話は聞いたりはしてるんですが、こういう特集はどうでしょうかみたいな話もちらっとは聞いてるし、まあ、まだまだね、あの固まってはないんですが、まあ、そんなに遠くないうちにあの発表があろうかと思いますので、もうしばらくお待ちいただいて、まあ、もし可能であれば、また能形島で、多分、ここでしか見られないような映画をやってくれると思いますんで。
はい。
お越しいただければと思います。まあね、おさこも2年前に来てくれてですね。
うん。
あの、狭い能形の街中で迷子になるという。
いや、あれは迷子になるって、気づいたら知らないとこにいるんだから。で、元の場所に戻れないんだから、どこどこって、地図見たってわかんないんだから、すごいよ、あの街。
いや、知らない方のために言うとですね、まあ、能形して今人口5万数千人の、まあ、小さい町ですよ。
うん。
で、その映画祭がある中心街というのは、東側の方に、遠賀川という大きい川が、南から北側に向かって流れてまして、
うん。
で、その中心街の反対側に、JR、筑豊本線というのが走ってまして、これも、まあ、南北にですね。
うん。
だ単純に言うと、遠賀川と JR の間にその町があるわけですよ。
うん。
東側に行けば川にぶつかるし、西側に行けば線路にぶつかるわけですよ。
うん。
で、そこの幅ってそんなんないんですよ。歩いても。たかが知れてるぐらいで。区切られてるんですよ、そこでまず。無制限に延々と歩いたらどこにでも行けるという、そういうところではなく。で、そういうとこで、なぜに迷うかっていうのが謎なんですけど、私は。
違う。ちょっと時間が空いて、次映画見るまでの間、時間があったから、ちょっと散策をしようと思った。まあ、ちっちゃい町だし、まさかこんなとこで迷うわけないわって、ちょっとぐるっと回ってこようと思って、歩いてたら、いやいやいやって、ここどこやねんっていうことになったね。いや、ちょっと戻れないんですけど、あの時も確かね、ツイッターで、ちょっとここわかんないって言いながら実況しながらね、やってた。ツイッターで帰れないって言って、ツイートしながら帰った気がする。
まあ、それをね、ツイッターで書かれてそれ見た人もわかんないよね。じゃあどこに今いるんですかという話で。
まあ、最終的に、まあ、ギリギリ間に合ったんだっけな、あの時。最初ちょびっと見逃したんだっけな。もう慌てたよね。いや、ちょっと散策するはずで余裕で映画館、ね、映画の時間間に合うと思ったのに、もうギリギリやんと思いながら、もう半泣き状態だよね。なんか変な飲み屋街とかにさ、迷って出てこれないんだもん。
当然昼間だから店は閉まってるけどあるわけで、しかもその映画祭の会場が、まあ、南北にこう、何箇所かこう離れた場所にあったりするから、端から端まで歩くと結構あるわけですね、
うん、
距離が、
うん。
で、それこそ、あれ3年前だったかな、ペガさんが来た時もそういう話してましたけど、
うん、
一番向こうの会場で見て次の会場行こうと思ったらなんか上位時間ギリギリで走ったとかね、
うん、
そういうのがあったりするところなんで、
うん、
まあ狭い町とはいえどもこう複数の会場でやってるんで、まあそのあたりの移動時間は、計算していただいた方がいいかなと、
うん。
まあ次回がね、ちょっとどういう感じになるかまだわかりませんけれども、まあきっと、なんか、やるんでしょ
う、うん。
非常にあのスタッフの一人の割には非常に無責任なこと今言いましたけれども、まあやりますんで。
次は行きたい。去年行けなかったけど、今年はね、今回行きたいなと思ってて。カレー焼きとかさ、なんか食べてないものがいっぱいあるんだよね。まだまだ魅力に触れてない気がする。
直方駅前の次元というお店が、まあ、このカレー焼きと唐揚げの美味しいお店でですね、直方名物カレー焼きという。
うん、
こちらはあの子供の頃から食べておりましたが、いわゆるあの回転焼きとか今川焼きというんですかね。
うん。
あれの細長い丸くなってなくて、こう、細長いタイプの中に、そのカレーのあんが入ってるという。
うん。
で、普通のそのあんことか、黒あんとか、あとなんかクリームが入ったやつとか、まあ何種類かあるんだけど、
うん。
やっぱりカレーが一番美味しいかなと自分は思います。
うん。
あの、週末限定でね、かなりちょっと辛めの大人のカレー焼きっていうのがあって、あれはね、あの、お酒に合いますよ、ビールとかにも。
本当、私、子供を口してるから甘口じゃないと。なんで黙るの？
いや、子供の口とか言われましたんで。
だって、普段うちで作ってるカレーだって甘口、何？甘口がベースで、あの、中辛のルーあるじゃん。あれ、ちょっと入れるぐらいで、はいはい。ポツンと入れるぐらいで。
バーモントカレー甘口みたいな？
そうだよ、バーモントカレーの甘口だよ、うち。ずっと。
ああ、まあ自分もそういうこと子供の頃はうちの親がそれだったな、作ってくれたのは。
うん。
確かバーモントカレーだった。
で、今でもそうだから、私。
子供の頃って今ほどカレーのさ、ルーの種類ってなかったから。
なかったね。
ねえ。だから、ほぼほぼ、小学校の頃とか食べてたのは多分、バーモントカレーやったと思う。
ねえ。なんか、いいね。
当時、今みたいな、激辛とか、ああいうやつなかったもんね。だから、バーモントカレーか、レトルトであれば、ボンカレーね。
ああ、そうね。
そういう時代ですよ。そういうことで、話があれなんですが、まあ、直方映画祭、そういうことで、まあ、近いうちにまた発表があるかと思いますので、発表になったら、この番組でもまた、宣伝させていただきたいと思います。
はい。いやーよかったよ。今日直方映画祭の話ちょっとしようか的なやつをさ、言ってたじゃない。
いや今日鬼滅の刃見に行っちゃって頭がそっちに飛んじゃってさ。
うん。この人いつ話し出すんだろうと思ってずーっと待ってたんだけど。
いやーまあ絶対今日言わなくちゃいけないってあれでもなかったんだけどね。別に次回言えばいいだけのことなんだけど。
急いでないしね。
だいたいいい時間になったんでそろそろ締めたいと思うんですが、
はい
はい、あとうさこの方から何か言いたいこととか言っておくべきこととか、
うん、え、ないけど、あ、あすいません、これみんなが聞いてんだからもうちょっとちゃんと喋ろうや、ないです
69回やってんだよ。もう下手したらそろそろ丸3年経つんですから、みんなが聞いてるっていうことは自覚しましょう。さすがに。
ね、力を抜きすぎるのもね、本当にすごいね。大変ですよ。
まあ逆に力を入れてこられてもね、それはそれでこっちが大変なんだから、まあそれでいいんじゃないでしょうか。
だっていきなりさ、皆さんこんにちは、うさこです。とか言ったら気持ち悪いでしょ。気持ち悪いわ。今言って自分が気持ち悪いわ。本当に。やだやだ、絶対やんないよ、こんなの。
そうか、あなたもほら、ミカさんをね、見習ってさ、ああいう女子アナっぽい喋りでね、一回やってみたらいいのよ。
へぇー。似合わないでしょ。それこそだって台本作らないと何にも言えなくなるよ。
いや、台本作れば。
え、めんどくさい。なんだっけ、これ、これさ、なんか、引用リツイートしてなかった方がさ、モテない女だっけ？なんだっけ？
ああ。たまたま見つけたやつね。
うん。
嫌われる女の口癖。
うん。
すみませんを多用。すごいを多用。うん、やばいを多用、
うん。
私には無理。もう歳だから、
うん。うん。
疲れた。めんどくさい。うん、つまんない。眠い。何でもいい。別に。大丈夫。 やる気ない私なんて。というのが、嫌われる女の口癖というツイートを、まあ、見つけたという。
半分ぐらい言ってる気がするな。
いや、これ見ててね、まあ、あんまり大きい声で言っちゃいかんけど、うちの妻もなんか結構使ってるフレーズがあるなと思ってね。
今更さ、今更っていうか言ってるが、だってもう、奥さんは奥さんだからもういいじゃん。独り身の人だよね。独り身の人はもう言ってたらダメってことでしょ、きっと。
結婚してようがしてまいがさ、やっぱり嫌われるのはいかんと思うよ。
うん。いや、そうなんだけど、そうなんだけど、特によ。
まあね。
余計男が寄ってこないみたいなことでしょ？モテないっすよ、みたいな。嫌われるし、モテないんじゃないのっていうこともあるんじゃない？
あ、でもこれってほら、別に女性に限らず男性でもやっぱそうでしょ。男でも、こういうことばっかり言ってたら、やっぱ絶対嫌われると思うよ。
まあね。
もう疲れたとかめんどくさいとかつまんないとか眠いとか何でもいいとかさ。
そうね。
その友達でも彼氏でもご主人でもさ、こんなことばっかり言ったらさ、やっぱ女性から見ても嫌じゃない？
いやね。それじゃない、そのに当てはまらないっていうかさ、そこになかったけど、いや、また今度ねって言って、今度やるわって言って、その今度が永遠に来ない人ね。今度っていつだよって。っていう人はいたね、うん。
なかなか重いね、その話。
もうちょっと待ってって、もうちょっとが永遠に来ないっていう。
いや、まあ別に自分が言ったわけじゃないんだけど、なんか胸にぐさっと突き刺さるな、それ。いや、自分は言ってないですけどね。うん。
それが口癖の人がいたよ。
まあ、このあたりはあまり深く追求しないようにして。はい。さあ、またなんか編集がだんだんめんどくさくなってきたぞ、このあたり。まあでも、かれこれ結構本当に長くなってきたんで、そろそろ本気で締めようかと思いますが。
はい。
というわけでですね、まあ先ほど言ったように、今日が10月の16日なんですが、で、これはまあ編集して、まああまり間を空けずに出そうと思いますが、次の週末3ヶ月ぶりに名古屋に行ってまいりますんで、
うん。
まあそこは収録当然できませんので、
うん、
その次の配信までちょいと間が空こうかとは思いますが、
はい、
まあそういった事情なのでお許しいただければと思います。まあ次回は、まあ名古屋で何があったかとか、うん、まあまたいつもと同じところでいつもと同じような人に会ってきたよとか、
うん、
まあそういう話になろうかと思いますが。
うん、お土産話待ってる。
でもなんかね、あ、これと言ったような話があまりないような気もすでにしてるんだけど、
カレーがどうだったかとかさ。
あ、そうね。じゃあ、とりあえずなんであの時カフェのスパイスカレーの味を、次回は喋ってみたいと思います。
はい。
まあ、そういうわけで、では、今回の北北カフェ第69回はこのあたりで、終わりたいと思います。
はい。
今回もお聞きいただきありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
それでは皆さん、さようなら。
はい、さよなら。